河内市、羽曳野市民大学として万葉集に登場する羽曳野周辺の歌をリストアップしていこうと考えています。私は大手門大学の客員教授として関西経済同友会と共同で古都大阪プロジェクトに取り組んでいます。このプロジェクトでは古都としての大阪の側面を忘れないように大阪の歴史文化を再発見し観光活性化などにつなげようという取り組みを行っており、羽曳野市にも入っていただきたいと思っています。また日本で最初のものをピックアップしており、例えば四天王寺を建てた日本最古の会社である金剛組や日本最古の国道である何和大道、後の竹之内街道ルートなどを市民大学で取り上げようと考えています。4年前の本会議に出席した際、羽曳野で一番物語になるのは立花道夫だと言いました。この人物は釈度の出身、天武天皇の官女で藤原不比等の妻、光明皇后の母にあたります。この立花道夫の物語性のあるところを研究し、日本人に羽曳野発の物語を知ってもらう突破口にしたいと考えています。大阪芸術大学なども入っていただき、ドラマへの登場の可能性を仕掛けたいと思っています。堺市が合併して市域が変わったので堺祭りも変えようとしています。これまで鉄砲、布団太鼓が中心でしたが、世界遺産の話が出てきたので古墳時代も入れたパレードも考えているようです。それに羽曳野は無関心でいいのかということもあります。司会事務局、世界遺産登録に向けた動きについて白石院より説明をお願いいたします。白石氏、現在世界遺産は自然遺産、文化遺産含めて900件余りあります。日本では平泉、小笠原を加えて自然遺産4件、文化遺産12件となりました。政府は世界文化遺産への推薦のため国内で暫定リストを作ってこれに記載することにしています。モズ古市古墳群はすでにそのリストに上がっています。平泉は浄土教思想との関係などを理解してもらうのに大変でしたが、その点モズ古市は分かりやすいと思います。12件のうち比較的早い機会に世界遺産登録される可能性は少なくないと思います。問題としては戦後著しく周辺が市街地化していったことが挙げられます。ただ墳丘部は完全に残っていますので登録に問題ないということで進めています。しかし世界遺産登録については登録資産だけでなく周辺地域もバッファゾーン、干渉地帯、バッファゾーンとしてその景観保全も考えることになっています。この周辺地域をどのように保全するかが大きな課題ですが、考え方の問題でもあります。これは20世紀に著しく市街化したという歴史的事実に立ってそれでも重要な価値があると考えています。ただいくつかの視点場から見て不自然な景観とならないようバッハゾーンの景観保全を考えないといけないということです。ここから見ると分かりやすいといった視点場からの景観を保全しようということで大阪府と3市で協議をしておられます。旗田市、周辺地域の話ですが古墳ができた当時はどうだったのですか。古沢市、かつてから教わってきたのは仁徳天皇陵古墳の合水は狭山から仁徳に水を引いて民百姓の灌漑用水に利用できるように御陵を作ったと言われています。つまり堀の水は民の用水として用いたということなんでしょうか。白石氏、古墳の作られた場所は水田など耕作に適した場所でなく農地には不向きな丘陵部に作ったようです。また狭山池は堤の改修で碑冠が出てきて、この池は7世紀初めの飛鳥時代に作られたものと判明しました。したがって仁徳天皇陵古墳よりは新しいものです。 ただ水をたたえた堀を持つ帝王陵は世界中どこにもない。水田稲作農耕文化を基礎にした日本独特のもので、支配者であった大君が死後も水の安定確保を保証してくれるようにという願いを込めて作ったと思われます。旗出し御陵は市民生活と密接に関わりつつ残ってきたように思います。周辺環境として駐車場なども大事ですが、周辺の街並みを整え昔の状況を保存することが大切だと思います。修復する技術者も減っていく中で、伝統的建造物保存の努力が必要です。また羽曳野市とその周辺の大学には多くの留学生が来ています。彼らと羽曳野の歴史を語り合う場を設けて、羽曳野の文化遺産を世界に伝えていく機会を作ってはいかがでしょうか。白石氏、重要な指摘だと思います。古市古墳群では応神陵古墳のすぐ後ろに応神天皇を祭神とする近田八幡宮があって、平安時代から祀られています。当然密接な関係があると思われ、古市古墳群を考える上にも重要です。こうした古市古墳群内やその周辺の歴史遺産については、世界遺産ではなくてもそれと関連させて保存し活用する手立てを考えてほしいと思います。司会市民と行政は一緒に取り組みをしていく必要があろうかと思いますが、歴史文化遺産を生かしたまちづくりについてご提案がありましたらお願いします。旗出し古民家を残していく手立てが必要だと思います。例えば市の指定文化財に指定するなどの支援が欲しいです。また教育と文化は関係が深いので、幼少の頃から市の歴史文化についての教育がいります。それが羽曳野の歴史文化を大事に育てていくことにつながるのです。先生だけでなく市民も協力して古民家での体験学習や所有者の学校への出前授業などを市が推奨してほしいものです。古沢氏古市では両替商である銀屋が住宅になってしまいましたが、存続するための市の手立てが欲しかった。それと同時に世界遺産登録に向けて陵墓周辺の取り扱いでは後手に回っていますが、今後においてさらに周辺の規制をしてはどうかと思います。白石氏文化遺産を生かしたまちづくりを考えようという姿勢を市が示されることが大切です。古市古墳群のボランティアガイドをしておられるグループの方々が古墳群の歴史的意義を理解してもらうため、講演会や歴史遺産を生かしたまちづくりを考える討論会を開いておられます。文化財を守ってこられた地元の方と市民と行政が一体となりながら考えていかなければいけないことですが、幸いそういう活動が熱心に展開されているので、ぜひそれを育てる方向で進んでいただけたらと思います。河内市歴史文化が無意識になってしまうほど土地に溶け込んでしまった地域ですが、無意識を意識に変えたい、地域文化とつながりたいという新住民の方などを巻き込んで少し背伸びをしていけば良いと思います。また来年は古事記編纂1300年ということで、世界遺産の中の市民大学を目指してどこもやっていないような古典文学啓発をぜひやっていきたいと思います。